北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、2月前半配信スタートでございますね。2月、もうね、冬に慣れた頃かな皆さんというところではあるんですけども、なんだかね、1月末からずいぶん日本全国寒くなってるようでございますけども、皆さん体調大丈夫ですか健康に過ごしてますかというわけでね、なんかね、全国的になんか珍しい寒波が来てるらしく、なんかしばらくはね、2月もちょっと寒いんじゃないかという話が今のところね聞こえてるので、皆さんね、無事に過ごしてますでしょうか。なんか寒さとね、あと日本海側、あと私のね、故郷北海道でも雪がねすごいみたいですのでね、実家の方もなんかめちゃめちゃ雪降ってるよっていう連絡がお母ちゃんから来たりねしましたから、皆さん本当に気をつけていただいて、なんかね、その影響でね、なんかで最近その何、電気のね値上がりとかもしてるでしょ。そのね、燃料費高騰とかもあってさ、だから電気代とかね、暖房代がすごいみたいね。みんな大丈夫、なんかね、なんかそれも大変だけどね、それ我慢して家の中でね凍えてしまってもしょうがないので、みんななんとかね厚着でなんとか、いや、もちろんね、北国の方々はもう厚着だけじゃ足りないと思うのでね、もう我慢せず命を大事に命を大事にで暖房使ってね、過ごしていただければいいなと思いますけども、いやーね、でもまあ寒い冬、まあ冬は常に寒いからね、まあそこはしょうがないんだけども、まあこういう時はね、もう諦めましょう遠出とかはしちゃいけないですどうせね、混んでんだから、どうせなんか道がね狭くなってたりとか、なんやかんや渋滞とかでね大変ですから、のはなるべくこたつで丸くなるのがいいんじゃないですか。まあ、特にね、私トンボはね、寒いのが苦手でね、それもあって今ね、東京の方に住んでるっていうのもね、一つ理由としてありますからなんでね、本当にね、寒い冬はね、デブ症になってしまって、家の中でね、ぬくぬくすることが多いので、皆さんもね、ぜひぬくぬく、おうち時間過ごしていただければなーなんて思います。まあ、でもまあ2月ね、寒い雪ということで、私の地元北海道ではね、札幌の雪祭りが2月頭から、スタート、まあど頭じゃないけど2月4日かなくらいからね、スタートして、ようやく、まあ、コロナ禍もね、まだ感染は拡大してたりとか、まあ、するんですけども、ようやくもう数年ぶりにね、割と普通の開催ができるみたいなんでね、本当に健康に気をつけつつ、あとね、ちゃんと飛行機とかね、飛ぶか分かんないのでねその辺のスケジュールも込みつつ、北海道にね、雪祭り見に行くっていう方はちゃんと防寒対策して、楽しんでいただければな。まあ、もちろんね、北海道に住んでる方々も、ぜひぜひこの数年ぶりにね、ちょっとみんなでワイワイ見に行けるタイミング、まあ、ちゃんと感染対策をした上でね、見に行けるタイミングだと思うので、ぜひね、我が地元北海道にね、雪祭り楽しみに行ってもらえたらいいなーなんて思います。なんかね、なんかわかんないけど、今年の大雪像、なんかすっごい大きい雪像がね、のなんか一個が初音ミクちゃんらしいですよ。なんかちょっと今更感あるけどで、なんかいろいろね、その年の話題の人とか、キャラクターとかが結構ね、雪像になってたりするんで、だからね、なんかいろいろあるのかな今年でね、ついに主人公を終えるポケットモンスターのね、サトシくんの雪像とかももしかしたらあるかもしれない。だからなんかね、自分の知ってるキャラクターを探したりっていうのもね、楽しいと思うので、ぜひ皆さん足を運んだりとか、 あとはね、映像とかも結構出てたりすると思うので、そういうのご覧になってみてはいかがでしょうか。というわけでね、この番組ではいろいろと皆さんからのいろんな情報なんかも待っております。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボはね、その時気になったことだったりとか、まあ、季節の事柄だったりとか、まあ、なんか気になったことを自分なりにね、ナレーションにまとめてみまして、それをここで、発表していこうというコーナーになっております。まあ、2月入りまして、まあ、2月最初のイベントといえばやっぱり、まあ、節分かなとね、みんなでね鬼の仮面かぶって、豆まきして、なんてことは私はもう十数年してないなとは思うんですけどもなかなかね、あの男の一人暮らしでね、豆まきしないのよあんまり、ね、まああの豆食べたりはした、まあ食べるくらいはね、食べる担当はしたので、まあね、よしとしましょう。行事をこなしたということにしましょうまあね、まあそんな感じで、まあ、節分あるわけですけども、まあ節分といえばね、やっぱりね、投げる豆でござんすよね、いった大豆ね、大豆豆投げると思うんですけども、そんなちょっとね、大豆を何注目してナレーション作ってみましたので、大豆のナレーションです。聞いてみてください、どうぞ。ヨーロッパ、ドイツでは畑の肉と呼ばれ、アメリカでは大地の黄金と称される大豆。良質な植物性タンパク質に加え、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルがそれだけで全て揃っており、さらに体内で生成されない必須アミノ酸9種類が全て含まれています。また保存性にも優れており、さまざまな加工によって多くの違った顔を見せてくれます。そんな大豆の新たな可能性にピックアップです。はい、というわけで聞いていただきましたね。大豆ってすごいのよね。畑のさ、肉は聞いたことあるでしょみんなね。大地の黄金とも呼ばれてんだって。俺はね、あんま知らなかったこれね、大地の黄金って、それはもう黄金なんじゃないかっていうね、あの金だって、普通の金だって大体ね、あの鉱脈から取るでしょ。まああの川で砂金からね取るっていう方法もあるけどさ、まあ大体何、あの鉱山とかから取るんじゃない。もう大地の黄金は黄金じゃないのと思ったけどまあまあでもね、そう呼ばれてるんです。でね、あのまあ大地からね取れる黄金のように価値のあるものということでしょうね。でさあ、あの私もね、そんな大豆にね詳しくなかったんだけど、あの本当にいろんな栄養素、特にね必須アミノ酸9種全部入ってるとか、めちゃめちゃすごくないもうなんかそれだけでさ、しばらくは生きていけるくらいのなんか物が入ってそうじゃんとりあえず とりあえずもう何にもないの、何にも食べるもんないんだってなって、もう大豆さえあれば、あのもちろんねずっとそれだけじゃね、やっぱ偏ってきちゃうと思うけどさ、しばらくは大豆でなんとか生きていけるんじゃないかっていうくらい入ってるんでね、皆さん大豆素晴らしいね。特にね、まあ、日本なんかは大豆文化ですから、お醤油、お味噌ね、あとお豆腐、油揚げね、もう大豆様々でございますからね、まあ、そんなね大豆にまたなんか新しい何調味料だったりとか、食べ方とかがね生まれたらいいなーなんて思って今回はナレーション作らせていただきました。ね、なんでもしね、あ今はねこんな使い方もあるんだよとか、あれば教えていただければ嬉しいなーなんて思います。あとそうそう、きな粉とかね、本当なんかめっちゃあるじゃん大豆って、使い道が本当ね素晴らしいと思います。そしてね、もう一個はナレーション作ってきました。ちょうど今ね2月入って皆さん、まあ高校3年生の、ね、受験生、予備校生の方なんかは、今ね、一次試験というかね共通試験終わって、今がったね多分二次試験、本試験がね始まってて、あと中学3年生の方とかは、高校受験かながそろそろ今ね、やってる頃じゃないですかね、その本試験なので、まあその本試験に向けてというかね、まあちょっとそんな受験シーズンを意識したナレーションまたちょっと作ってきたので、これも聞いていただければなと思います。というわけで聞いてください、どうぞ。
知りたいことがある、学びたいことがある、将来のために手に入れたい知識がある、そのために目指す志望校、その学校に入りたいって気持ちだけで全員が入学できるわけじゃないから、自分の力を振り絞って挑んだ試験、合格発表が試験より緊張するとは思わなかった、寒さの中手だけは汗ぐっしょりで自分の受験番号を探す、
はい、というわけで聞いていただきましたね、受験のお話でございましたね。多分皆さんね、これから受験に挑む方ももうね試験1回終わったよっていう方もまあいると思いますけども、やっぱね受験もやっぱねドキドキするけども、やっぱね発表の時もねドキドキすると思うのよ。ね、なんだったら、まあ、受験発表の時の方が緊張するかもしれない。本当にあんのかな自分の番号っていうね、ドキドキ感。やっぱね、発表に関してはさ、もうわかんないじゃん。ね、受験当日はもう自分のね、持てる力を出し切るしかないけど、受験発表の時ってもうさ、いくら自信があろうとも 100% はないわけじゃん。だからさ、もうね、ドキドキしながら番号をね探すね、やっぱね思い出に残るのは直接やっぱね学校に見に行くだと思う。私はね高校受験の時は直接見に行った、大学受験の時は家からちょっとね大学が遠かったからネットで見たけど、やっぱねあんまりネットで探したので、ね、記憶に残ってないもん。だからネットで見たら、ああ、よかった、あった、くらいで終わっちゃうけど、やっぱね、直接見に行くとね、シャッってなるよね。なんでね、ぜひ思い出も作ろうと思ったら、まあね、もちろんね、みんなあんまね、近づきすぎないようにしながらね、受験合格発表も、まあ一つのイベントと思ってね、まあわかんないけど、落ちてるか受かってるかわかんないけども、まあ一つの記念イベントとしてね、まあ、ちょっと楽しむ気持ちも持って、向かっていただければいいんじゃないかななんて思います。というわけでね、ここら辺でナレーションのコーナーでございました。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください、ルルクララで社員。
なく傘を握る。こんなにも今日は寒かったっけな。人知れず孤独に咲くあの一輪の花が、どうして今頭によぎったろう。いつだってさ僕らは疑って昨日にすがったって今を忘れたっていつもあなたの想いは嘘をつけないの。もうこのまま全部捨てた僕を誘っていよう。自由暗記をあなたが言うさよならと。
息子のやる気のなさをどうにかするため49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼラチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけで始まりましたロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私が、今の収録とはまた別で撮ってきた音源を、まあ、チチッと短くまとめまして皆さんに聞いていただこうというコーナーになっております。では、今回は、また新しく撮ってきた音源になっております。東京にはね、ずっとさ、どら焼きをね、このロケコーナーでね、ここ1年くらいずっと結構どら焼き食べてきたんだけど、どら焼きのね、有名なところがあるんだって。三大何々みたいな感じで、三大どら焼きみたいなのがあるんだって。というわけでね、ちょっと探してきました。そんな音源になっております。聞いてください。どうぞ。
トンボのメガネはフィルメガネロケコーナーでございます。まあね、私は人生でね、降りたことない駅で降りましたよ。南北線、地下鉄南北線の王子神谷駅。これはね、目的があってこの駅で降りたわけでございますけど、なんか東京のね、三大どら焼きなるものがねあるらしいんですよ。でその一つが、東十条駅の近くにあるということで、北区ですね、東京都の北区の東十条の方にあるということで、今回は、この南北線とね、この東十条のある、宇都宮線が平行にねちょっと離れてあるので、この王子神谷から東十条の方に向けてね歩いてって、そこで東京の三大どら焼き 買ってみようじゃないかと思いましてやってまいりました。ただね、王子神谷降りてみた方がいいけど、特にね目ぼしいものがないんだな。結構ね、大きい会社とかがいっぱいあるのかな。なんか結構ビルディングはなかなか立ってるんだけど、普通に一般のね我々みたいなのが立ち寄るような場所がそんなに目ぼしいのが駅前でもあんまり、俺が降りたとこ悪いのかな、わかんないけどあんま見当たらず、とりあえずねちょっと道の中に入って東十条方面ね歩いていきたいと思います。なんかね、めちゃめちゃでかい団地っぽいのがそびえ立って、ね、いいね団地に、なんか同じようなね長い建物が何個もある感じ。そこでね、いろんな人がいろんな生活をしてると思ってなんか感慨深いじゃない。でその団地っぽいののすぐ向こうにね、でっけえサミットスーパーがあったりして、多分ちょうどその駅と駅の狭間の地帯だから結構ね、まあ、住宅街というか家もあるし、そのね、なんだろう、家だけっていう感じじゃない、なんかそこそこ栄えてて、なんかね、両方の路線があるから交通の便も良くて結構人がたくさんいるんだろうなっていう、あ、めっちゃ人住んでそうな、ね、感じだからね、この辺もなかなか住みやすいんじゃないの。今回ね、向こうの東京の三大ドラ駅になる宗月さんっていうねドラ駅さんだけど、ここもね心配なのがね、売り切れの可能性よね。行列できることもあるってネットに書いてあったから。で今ね、またやっちゃってるけど、前回のね、前回と同じ過ちかもしれないから昼過ぎなのよ。だからね、今ちょうど13時をね過ぎたあたりなのよ。あればいいなと思いつつ、下手したらねないからね。前回で学んだ、確実に欲しくて午前中行けということはね学んだはずなんだが、ちょっとね手足が遅くてドキドキですけど向かって見てます。この辺は割と駅近くて、も東十条近辺もそんなゴミゴミしてなくて、住宅街の延長からちょっと賑やかな駅前に寄ってくるのが走るのかな。あ、見えたと思ったら五差路の、ね、ちょうど角っこのところにありましたね、宗月さんで黒松というなんかね有名な、ね、このお店の、ね、看板メニューたるどら焼きがありますっていう看板があるんで行けそう。
はい、というわけで聞いていただきましたね、こんな感じでね、どら焼き三大どら焼きを、ね、探してきましたんでね、実食などなどはねまた次にというわけで、ロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、2月前半配信もそろそろ、ね、終わりの時間がもう間近ということなんでございますけども、まあ、残った時間は、まあ、ギリギリまで喋り通していきたいななんて思いますので、お付き合いください。いやね、もう2月ね、まあ、2月割となんかね、行事というかいろいろやること多いでしょう。もうそれこそね、14日はバレンタインデーだったりとかね、もちろん、番組の、ね、中でも喋りましたけども、節分、あと受験シーズンだったりもしますんでね、もうわたわた割とね、 2月って短い割にね、いろいろ詰まってるから。28日間しかないにもかかわらずね、まあそしてね、まあバレンタインデーよ、バレンタインデーってさ、よく考えたらなんかね、まあ、受験生にとってはチャンスよね、渡しやすいでしょうね、ちょっとさ、あ、ちょっと勉強のね、ちょっと疲れに甘いものでもどうぞ感覚でもさ、渡せるじゃん。そういうなんか照れ隠しもできるじゃない。ね、だからさ、そういう渡し方ならさ、それこそさ、女子から男子でもいいし、男子から女子でもいいしさ、もちろん男子男子でも女子女子でもさ、すげえ渡しやすくない。なんでね、受験生はバレンタインチャンスだと私は踏んでおります。ね、ね、ちょっと疲れた時いいよとかさ、あと何、キットカットとかはちょっと受験にいいって言うじゃんね、キットカットできるからね。だからなんかそういうのをさ、その口実でね、口実をつけて渡せるというチャンスがありますので、まあね、せっかくなんで皆さんね、なんかね、受験生同士とかだとね、なんかちゃんと手作りでね、用意するっていうのはちょっと大変だったりすると思うのでね、まあちょっと気軽に渡せるというところで、ぜひぜひ皆さんね、チョコレート配ってください。配るって言っちゃあれか。ね、大切な方々にね、大切なお友達だったりとか、ちょっと気になる、方にね、渡してあげれば、きっとその子もね、受験頑張れると思いますし、自分もね、それでよしっていう気持ちがまた一個上がると思うので、ぜひぜひね、利用してください、バレンタインを。まあそんなこんなで、この番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。